皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの上話などを毎週金曜日にお送りしています。8月そして9月のほとんどのポッドキャストは事前に録音しております。だって8月に1週間だけ福岡に来て、3週間メルボルンの後東京と大阪を3週間やるっていうスケジュールが9月で待っているので、声が出るかとかポッドキャストできる体調なのかっていうのがわからないので、事前準備っていうやつでですね、絶賛すんごい量のポッドキャストをレコーディングしている最中でございます。さて今月はふみさんというか食事とダンサーについての記事をピックアップして送っていますね。今日もその一環で脱ダイエット宣言という記事をご紹介したいと思います。では本文です。ダンサーズドントダイエット、脱ダイエット宣言。私がふみさんを大好きなことはもう周知の事実でしょ。またふみさんの話みたいな、二人で褒め合ってのろけみたいな会話もうやめてよって思う人もいるかもしれませんね。まあいいんです、私たちまだハネムーン期間だから。ふみさんとの出会いは彼女のブログに書いてありますので、そちらを読んでくださいね。人生にはいい意味でも悪い意味でも自分を作ってくれた人と出会うことがあるじゃないですか。この人に出会ったから今の私がある。この人のおかげで考え方や生活習慣がガラッと変わった。もちろんフェイス2フェイスで会う必要はないかもしれませんよね。ドキュメンタリーや本なんかでもこの作品で人生が変わったみたいなことがあるかもしれません。もちろん悪いバージョンもあって、この人に出会ったおかげでこういった人間とは関わらないようにしようとか、この人との経験で注意しなければいけない部分が分かった、自分の弱点が分かったなんていうこともあるかもしれませんね。私の場合、今の DLS の佐藤愛を形作った人を挙げると、もちろんクリスティン・ウォーシュ、我らが校長先生と、ポーラとスー、オーストラリアンバレーの医学チームトップ2、この人たちがビジネス的な面で、そして勉強、学び続けることの大事さや必要性を教えてくれました。クリスティンは元プリンシパル、オーダーオブオーストラリア、日本語で言ったら国の名誉国民でありながら、そして年齢もかなり上なのに、新しい知識を入れることを恐れないということを学びました。あと求めるレベルに妥協しないっていうのも。ポーラからはダンサーのエクササイズの場合、どれだけ綿密にズルさせずきっちりやらせるかということや、ピラティスという枠にとらわれてはいけないということを学びました。スーとは一緒に勉強するというよりは憧れで、しかもちょっと怖い先輩を陰から研究って感じではありましたが、過去形じゃないな、今でもカンファレンスとかで会うとちょっと怖いんですけどね。彼女のダンサーの怪我についてのリサーチ愛から、エビデンスベースの大事さを学びました。そうそう、上で挙げた人たちが天使のように完璧な人間であるとは言ってませんよ。時々自分に影響を与えてくれた人イコール完璧な人と考える人たちがいるんだけど、その人のアトラクティブなエッセンス、影響を受けたパートだけでもいいんだもの。だから3人のことを嫌いだというダンサーがいるのは十分承知。そして我らがふみ染原も私と DLS に大きな影響を与えてくれた人です。だから日本語ブログをプッシュして始めてもらったし、私の最初の本のイベントでは彼女に来てほしかった。今回は調子に乗ってセミナーまでお願いしてるし、イベントのスピーカーとして再登場もしてもらっております。彼女との出会いの後、私の摂食障害はすごく良くなりました。私の摂食障害の話は2018年のイベントトークとして参加者の皆さんにもお話したけど、記事にはしていないので、2019年はそのテーマで記事を書いていく予定です。正しい知識が増えるというだけで10年以上ある摂食障害がこんなにも良くなるのって驚きました。うちの生徒の一人も彼女の記事のおかげでおにぎりが食べられるようになったって。だからこそ若いダンサーたちには彼女のブログを読んでほしい。ということで2018年のゴールの一つに、彼女を DLS フォロワーさん、そして日本のオーディエンスに紹介したいという強い思いがありました。紹介という面では成功したんじゃないかなと思うけど、まだまだ浸透している食べないダイエット。バレエの怪我と同じように摂食障害も予防が大事で、予防のためには正しい知識が絶対必要。ふみさんが日本語でしかもバイトサイズの記事を無料で書いてくれてるんだから勉強しなきゃダメだよ。特に指導者、頭を刈り上げて炎天下の中でうさぎ飛びをしても野球が上達しないように、椅子の上でオーバーストレッチしてもスプリッツ10点ができるようにならないのと同じように、私たちが生徒だった時の普通は正しくないケースがたくさんあります。摂食障害が食事の問題ではなく心理的な病気だということを踏まえると、先生から言われた言葉が精神的に与えるインパクトはすごく大きい。解剖学やエクササイズと同じで間違った指導は怪我につながりますし、わからないならそう簡単に食事や体験についてコメントしないこと。バレエダンサーへのエクササイズ、トレーニング、怪我と同じように、栄養の部分もダンサーのと歌っている人、団体、会社はたくさんあります。でも ダンサーのという部分が、つまりは真でありゴールであるこの部分が抜けていたら、意味ないどころか逆効果のことがたくさんあります。筋肉に悪者はいない、エクササイズに悪いものはないし、運動不足より全然マシ。でもダンサーのパフォーマンス向上とかバレエ界に求められるものと言われるのが抜けると求める結果は出ません。だからやっぱりルベをすると痛い足首だとか、トレーニング中は強くなった気がしたのにビデオを見たらそんなに変わってないテクニックだとかになってしまう。実際に留学生でトレーニングしてきますという子に限って怪我をした時に治すのが大変。変な癖でエクササイズしてたり、リハビリとしてもらったエクササイズが逆にひどくしていたり、バレエ学校で一番踊り込まなければいけない時期に一から始めなければいけないのは私もダンサーも辛いこと。栄養の部分も同じ。ボディメイキングイコールダンサーの体作りではない。成長期に必要なもの、毎日踊っているバレエ学校の生徒、3時間舞台をこなす毎日とかにフォーカスを置いていかないと踊れない体になってしまう。踊れない人はダンサーとは言わない。DLS で何度もお話しするコンセプトだよね。だからね、彼女のメッセージ通り、ダンサーにダイエットは必要ないんです。いかがでしたか？このポッドキャストの元記事には、私とふみさんが喋ってる YouTube ビデオのリンクもさせてあります。今回どうしてもスケジュールが合わなく DDD や DLS のセミナーに参加できないけれど、職人についてもっと知りたいという人はぜひそちらのね、YouTube ビデオも見てください。今の段階では3つ彼女のインタビューとビデオブログになっているもの、そして2019年8月1日をもって迎えた DLS の6周年にビデオシリーズ感謝祭としてアップしているひろこさんのインタビューでもふみさんがいろいろとお話をしてくれております。しっかりとメモする準備をして YouTube ビデオを見てください。ではまた来週金曜日にポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。